見えないケア労働、本当の疲弊。母親たちが正当に要求して良いこと。私は最近、ある母親と話をしました。彼女が言ったことは、多くの人が知っているのに、ほとんど誰も口に出さないことでした。夫は子供たちに対してとても辛抱強いので、よく罪悪感を覚えるというのです。しかも彼も働いているのに。そして自分はすぐに神経を逆撫でされてしまう、と。もしあなたにも心当たりがあるなら、最初にどうしても伝えたいことがあります。あなたが今、切実に聞く必要があるかもしれない言葉です。この罪悪感は、多くの場合、あなたが足りていないことのサインではありません。長い間、ケア労働を見えなくしてきたシステムの小玉なのです。日常の中に、いつの間にか入り込んでしまった負担の偏りの結果なのです。そして、やがてあなたは、もっとこなさなきゃ、もっと落ち着いていなきゃ、もっとちゃんと機能しなきゃと、信じ込むようになってしまう。でも、確信は別のところにあります。問題は、どちらがより良い親かではありません。大事なのはフェアネスです。責任です。そして母親として、父親たちに当然の権利として、何を期待して良いのかということです。特に、子供がだいたい3から5歳くらいになり、家族の日常が新しい形でハードになっていく時期には、第一部、美徳比べではなく、フェアネスを、父親の方が辛抱強いと聞くと、最初は褒め言葉のように聞こえます。そして、実際にそういう場合もあります。問題になるのは、そこから密かな比較が生まれる時です。誰がより良い母親なのか、誰がより正しくやっているのか、誰がより冷静でいられるのか。なぜなら、忍耐は単なる性格ではないからです。忍耐はリソースでもあります。そしてリソースは不均等に分配されています。誰がどれだけ長く、高負荷モードで走り続けているかによって、多くの母親は、外から見ると過小評価されがちな道のりを背負っています。それはあまりにも普通に見えるからです。妊娠、出産、産褥期、もしかしたら授乳期、乳児期、決して本当には休まらない夜。それに加えて、いつの間にか静かに役割として定着してしまうものがあります。デフォルトの担当者です。すべてのことを気にかけている人、靴が小さくなっていることに気づく人、明日がフルーツの日だと知っている人、癇癪が起こりそうな気配をいち早く察する人、何かがうまくいかなくなる前に段取りをつける人、そして子供が3歳、4歳、5歳くらいになったからといって、突然楽になるわけではありません。ただ違うものになるのです。赤ちゃんの生存から摩擦が増えます。境界線が増え、話し合いが増えます。今それがしたい、嫌だが増えます。子供たちがまだできないことを練習する社会的な学びの瞬間が増えます。待つこと、分け合うこと、負けること、謝ること、自分を抑えること。まさにここで、忍耐は単なる優しさではありません。それは支えです。そしてそれは仕事です。これを協調性、コレギュレーションと呼ぶこともあります。少し専門用語のように聞こえますが、意味していることはとてもシンプルです。大人が自分の神経系を子供に貸すのです。あなたが落ち着いていることで、子供も落ち着けるようになります。あなたが枠組みを保つことで、子供はその中で自分を整理できます。あなたは単に大声を出さないだけではなく、内側が十分に安定しているからこそ、その混乱をしばらく一緒に抱えていられるのです。もし今、あなたにそのための力があまり残っていないとしても、それは道徳的な問題ではありません。構造的な問題です。そして構造的な問題は、罪悪感ではなく責任の分担を変えることで解決するものです。このライフステージでは、こういうことは単に正当なだけでなく、公平でもあります。もしどちらかに余力が多くあるなら、その人がより多くの余力を差し出すべきだと。寛大さからではありません。家族とは本来そういうふうに機能するものだからです。リソースは、それが必要とされるところへ流れるべきなのです。第2部、見えていることは、責任そのものではない。時々、こんな指摘が出てきます。多分男の人はもっと家にいるようになって、初めてそれが見えるようになるのかもしれない。例えば、在宅勤務の時、 これは当たっているかもしれません。そして、誰かを責めることなく、多くのことを説明してくれます。日常の中により多くいる人は、仕事とは感じられないけれど、確実にエネルギーを吸い取っていく小さなことをより多く経験します。大きなハイライトではありません。外出前の10分間、着替えをめぐる喧嘩、歯磨きの時の嫌、バナナの皮の剥き方が間違っていたせいで起こる大泣き、絶え間ない中断、途切れない一緒に考えること、見えるようになることは目を開かせてくれます。ああ、これはちょっとした片手間なんかじゃないんだ。これは絶え間ない流れなんだ。そしてそれは身体的なものだけでなく、精神的なものでもあるんだと。でも、ここに家族を密かに引き裂いてしまうポイントもあります。存在していることは責任そのものではないのです。父親がそこにいるだけで、内側では相変わらず時々手伝う人の役割のままだとしたら、あまり変化は起きません。その場合、母親は引き続き、舵取りや計画、先回りして考えることを担い続けます。そして父親は、頼まれた時、あるいは自分で気づいた時に手を貸す。それは親切です。でも、それは対等ではありません。対等になるのは、責任が構造として引き受けられた時です。誰かが一瞬だけ負担を軽くするのではなく、丸ごとの領域を担う時、単に手伝うのでなく、自分が担当である、となる時です。それは、すべてが毎日毎分、きっちり50/50であるべきだという意味ではありません。もっと実際的な意味です。信頼性です。あなたは、特定のことが自分の肩にかかっていないとわかっている。なぜなら、相手がそれを本当に最初から最後まで引き受けているからです。そして、まさにここで、あなたははっきりしていて良いのです。きつくではなくはっきりと。あなたはこう言って良いのです。私に必要なのは、もっと一緒にいる時間じゃない。必要なのはオーナーシップ。何をすればいいか教えてではなく、自分で見て、自分で決めて、自分で引き受けること。第3部。なぜケアは、こんなにも長く見えなかったのか。そしてなぜ今も影響しているのか。問題の一部は、あなたたちの関係よりも古いものです。あなたたちの子供よりも古い。多くの私たちが無意識のうちに学んできたことの中に、それは潜んでいます。価値があるのは、目に見えるもの、お金が支払われるもの、人に見せられるもの。ケア労働には、そのどれもがないことが多いのです。目に見える完了を生み出しません。決して終わりになりません。たくさんの小さな行為から成り立っていて、それぞれは取るに足らないように見えても、合わさると家の土台になります。そしてケアには、こんな苦い性質があります。うまく行われている時ほど、ほとんど気づかれないのです。その時は、物事はスムーズに進みます。何もエスカレートしません。英雄的に解決されるような危機も起こりません。良いケアは大抵予防です。そして予防は、滅多に称賛されません。私たちより前の世代、特に戦後や復興の時代では、価値は強く、稼ぐ仕事に結びつけられていました。それには理由がありました。安心、安全、再建、明確な役割、明確な担当、外の世界に出る男、内側を守る女、悪意からではなく社会的なパターンとして。しかしそのパターンは、今もなお影響を残しています。ケアは当然のこととして期待され、成果として認められないままでした。そのための言葉が欠けていたのです。メンタル労働、感情労働、この絶え間ない一緒に考え、一緒に感じることのための言葉が、名前のないものは見落とされやすい。そして見落とされるものは軽んじられやすい。心の中でそう思っているわけではなくても、優先順位の上で、今、多くの家族はすでに全く違う暮らし方をしています。両方が働き、両方が子供に関わりたいと思っています。それでも、ストレスがかかる瞬間には、しばしば古いランキングが顔を出します。稼ぐ仕事は手をつけてはならないものとされ、ケアはなんとなく片手までできるものとみなされるのです。そして、母親をとりわけ厳しく打つことが起こります。構造的な問題が個人的な失敗のように感じられてしまうのです。あなたは神経質すぎるのでも、我慢が足りないのでもありません。あなたは、 ケアをあまりにも長く見えなくしてきたシステムの中にいて、その中で何とか機能しようとしているのです。真実はこうです。ケアがしばしば無償であるからといって、その価値が低いわけではありません。ケアがしばしば無償なのは、それが歴史的にプライベートな空間に押し込められてきたからであり、私たちの価値の物差しが長い間誤って調整されていたからです。一度それを本当に理解すると、何かがあなたからふっと落ちていきます。すべてではないにせよ、決定的な何か、それは恥です。父親たちに期待してよいこと。あなたは、父親が忍耐を才能としてではなく、自分が能動的に差し出す貢献として理解することを期待してよいのです。あなたは、彼が責任を手伝いとしてではなく、担当として引き受けることを期待してよいのです。まとまったブロック、まとまった領域を確実に。あなたは、子供たちが社会的に野生味を増すこの時期を、彼があなたの問題としてではなく、共通の課題として捉えることを期待してよいのです。協調性も含めて、つまり、子供たちが今まさに学んでいる最中の落ち着いた枠組みを一緒に保つことを、あなたは、彼があなたからの助けてというサインを待つのではなく、自分で先回りして考え、計画し、引き受けることを期待してよいのです。あなたは、ケア労働が成果として言葉にされることを期待してよいのです。拍手をもらう種ではなく、日常の中でそれが守られ、公平に分担されるようにするために。あなたは、彼がこう認めることを期待してよいのです。あなたの忍耐の少なさは、性格の欠陥ではなく、多くの場合、過負荷のサインであること。そして彼がそれに対して、アドバイスではなく、責任を持って答えることを。欠勤、もっとこなすことではなく、もっと分け合うこと。もしかしたら、一番大事な問いは、なぜ私はもっと辛抱強くなれないのではないのかもしれません。もっと大事な問いはこうかもしれません。ここで本当に余力を担っているのは誰で、なぜなのか。平和を保つために、自分を小さく見せる必要はありません。疲れていることを恥じる必要もありません。あなたははっきりしていてよいのです。そして、あなたの子供の父親が、ただそこにいるだけでなく、本当に負担を担うことを期待してよいのです。なぜなら、最終的に大事なのは、誰が輝くかではないからです。子供たちが互いに戦うのではなく、一緒に調整し合う大人たちを目にすること。そして、本当の問題が公平な分担であるにもかかわらず、母親たちが罪悪感の中で溺れないこと。あなたは、それを求めてよいのです。静かに、温かく、緩みなく、攻撃としてではなく、それが本来の姿だからです。